この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
はい、どうもドルフラングレン小林彩乃です。先日の放送からこっちね、イベント盛りだくさんで役者っぽい生活を送っていた小林です。いや、役者なんですけどね。大人会ではね、楽しくおしゃべりをさせていただいて、ジャップナイトでは猫股に扮しました。そんで、この間シーテックでは、初めてのアイプチと、初めてのカラコンで、コップレをしてきましたよ。パソサポちゃんというパソコンサポート屋さんでですね、というパソコンサポート屋という会社さんで、そこのパソサポちゃんというですね、企業キャラクターに扮して、来ました。もう、どれも楽しい機会だったんですけど、先ほどですね、仕事を、パソサポちゃんの仕事を回してくれた先輩からですね、おい、お前乗ってんぞっていうサイトを教えてもらったので、ちょっとツイッターに上げときましたんで、よかったら見てみてください。私の硬い笑顔のパソサポちゃんが写真に上げられてました。びっくり。はい。で、次はですね、顔出しの機会は12月の舞台になってしまうかなと思いますが、またそういう機会があったら遊びに来てくださいますと嬉しいです。ちょっと早いけど、来年はね、自主企画で露出が多くなるかもしれません。その際もね、ぜひぜひよろしくお願いしますね。こないだ、ユーリオンアイスにハマってる友達に連れられて、ユーリの 4DX、よくわかんないんですけど、ユーリオンアイスの 4DX 体験してきました。まず言っとくと、ユーリオンアイスはアニメです。で、どんなアニメかっていうと、フィギュアアニメです。うんってなるでしょ ?4DX だよ。で、友達に連れられて、私本編一回も見たことなくて、連れられて行って、で、今日は何なの?劇場版なの?って新しいやつだと、私本編何も見てないけど大丈夫かなって言ったら、大丈夫 !1 から4話までやるから今日って言われて、どういうことって言った。1話から4話までを、しかも 4DX でやるっていう、ってなって、で、友達はニコニコしながら、もう、行くかどうか迷ってたんだけど、私もって。でも、行った人の感想とか見ると、尻でビートを刻むって言ってたから、もうこれは行かなくちゃと思ってって言われて、何それって言って、確かに、尻でビートを刻んでたけど、オープニングとかエンディングの、ドン、ドンドンっていうベース音で、椅子がドン、ドンドンってなるので、クソ面白かったです。作品自体もね、基本ラインスポコンは好きなので、ユーリ楽しく見てきました。終わった後に面白かったよって言ったら、うん、じゃあ、次は5話から、8話までやるから一緒に行こうねって言われた。おーんってなって、また連れてってもらうんじゃないかなと思います。ちょっと面白いですね。はい、番組説明です。みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜっていうテーマのもとですね。役者は私小林彩乃が映画への愛と、そして虚勢と土下座の精神でお届けしている番組です。目指せ作品との駆け足というわけで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、今回は前回放送のバーサスつながりでですね、2作をおしゃべりするならこれも話しておかないといけないというわけで、貞子 VS かや子、後半は貞子さんの方の1作目リングでジャパニーズホラーの回にしたいと思いますよ。では今回も元気にいってみよう。
最近パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。スマホに知らない人の名前が。その真実、探偵に任せてみませんか。ガルエージェンシー埼玉川越は、刑事27年の勤務経験を生かした調査、報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル 0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
私のレビュー。はい、テーマに開けた映画について小林が愛や感想を語っていくコーナーです。どんどん行きましょう。ねえ、このね、ホラーっぽい音楽流れています、流してもらってますけど、私の中ではコメディ映画です。どんどん行きましょう。 基本情報、貞子 VS かや子は2016年の日本制作のホラー映画です。あ、そういえばうちの番組では珍しい邦画ですね。やったぜ。監督は白石浩二監督。やっぱりね、ホラーをたくさん撮ってらっしゃる方で、有名なのは呪いかな。あの、私もホラーハマりたての頃に見たんですけれど、呪いをね。公開当時は日本版ブレアウィッチと呼ばれていたそうで、その後もね、モキュメンタリー形式の作風が多くて、昨年2016年には自身のフェイクドキュメンタリー映画の制作手法を詳細に解説した著書、フェイクドキュメンタリーの教科書を出版されたそうです。読んでみたいね。で、主演は貞子のお話メインが、まあ最終的には貞子とのお話とかや子のお話くっつくんですけど、貞子のお話のメインが山本美月ちゃん、うん、可愛いね。かや子のお話のメインが玉木ティナちゃん。最近なんかこの子よく見るなと思ったら、航空券のね、あのいつも使ってる航空券のアプリで出てくるお写真がこの子でした。二人とも若くて可愛いのでちゃん付けでよかろうもん。それから助けてくれる霊能者に安藤正信さん、そしてそのお月の幼女霊能者に菊池舞ちゃん。この組み合わせはね、ハマる人多いと思う。あのね、公開当時は結構二人の創作を見ましたよ、あのツイッターとかでね。で、貞子さんには七海エリーさん、かや子さんに遠藤ルナさん。かや子さんはジュオンパンデミックまでは藤孝子さんという女優さんが演じていらっしゃったんですが、それ以降はちらほらと変わっております。ちなみにあーのあの声はジュオンシリーズの監督である清水崇監督の声です。女優さんはやっておられないそうです。はい、監督の声です。はい、お話です。女子大生のゆりは見たら2日後に必ず死ぬという2日後になっちゃってんだね、これね、すごいね。最初1週間だったのにね。呪いのビデオを見てしまった親友の夏美を救おうと奔走し、異端の霊能者時は慶三とその相棒で強い霊感を持つ盲目の少女玉尾と出会います。あのね、一方、呪いの家に、の迎えに引っ越してきた女子高生の鈴鹿。ある日、彼女は思わずその家に足を踏み入れてしまいます。そんな二つの呪いを解くために、慶三が企てた秘策は、貞子とかや子を激突させるという驚くべきものだったが、っていう、あの、話ですね。その慶三さんがね、面白いんですけど、怪物と怪物をぶつけよう、みたいな。あの、かっこいいこと言うんですけど、もう私その時にはもうゲラゲラ笑っちゃってて、まあ、あの劇場で私はこれを見たんですけどね。あの、劇場でまあ1時間半から2時間の間、もう笑いをこらえるのが必死でした。最初の方はもちろん、貞子とかや子の話なので、いいね、貞子さんだよ、かや子さんだよ、みたいな気持ちでドキドキしながら見てたんだけど、もう途中で、その、慶三さんとか出てきて、もうだんだん呪い殺されていくあたりから、もうニヤニヤしてきちゃって、で、慶三さんが、あの、化け物同士をぶつけてやるんだ、みたいな、かっこよく言った瞬間に私はブホってなって、もうそこから笑い止まらなくなってたんですけど、まあ、アメリカのホラーアイコン対決がフレディバーサスジェイソンなら、日本はやっぱりこの二人、貞子屋さんですよっていう作品ですよね。なんだろう。私もうすごい笑ってこれコメディ作品だって言って話しますけど、そもそもこの作品が なんでコメディかって言ってるかっつうとですね、あの PR の仕方からもうちょっと頭がおかしくて、女性ファッション誌で貞子屋さんが、モデルとしてデビューするっていうわけわかんない、あの PR の仕方とかもされててですね、モデルの子と、が、今日は、貞子とかや子とショッピングみたいな、はぁっていう、その、気回し何日間みたいな中で、今日は、貞子とかや子に相談聞いてもらおうみたいな感じで、可愛い格好で、いて、で、かや子さんは、なんか、血まみれの赤い、その、ワンピースで、あー、格好お待たせって書いてあるんですよ。で、貞子さんもこうやって、これ白いワンピースで相変わらずこうやっていて、ちょっとオシャンティーな白いワンピースになってたと思うんですけど、あのね、これ、調べると出てくるから見てみるといい。貞子バーサスかや子ファッション誌ってやると、画像出てくるんで、で、ビビにかや子さんが出て、しかもその、作品で一緒にやってる、玉木ティナちゃんと一緒に出て、キャンキャンに貞子さんがいました。っていうかね、かや子さんはインスタをやって、息子の俊夫くんとの仲良しショットを上げまくりしてましたね。かや子と俊夫の、ほのぼの親子日記っていうインスタ上げてました。で、全部、 言葉は、あーって書いてあるんだけど、かっこ、あられが止まらないとか、あられを二人でこう、ガーサーって食べようとしてるところとか、写真載ってて、今日は洗濯物がよく乾く、あーみたいなのとか、もうよくわかんない PR の仕方だったんですよ。で、あとは、かやこさんがインスタで、で、貞子さんがツイッターをやってますので、これまだあるので、アカウントあるので見てみてください。ま、話としては、まあ、そんな感じなんですけど、話全然ないね。で、シーンとしては、プロレスシーンがやっぱり超最高です。戦うところが一番面白いんで見てください。で、しかも、最後二人どっちが強いかっていうところで、その二人がどうなって、化学融合を、化学反応を起こしたのかっていうところ、最後まで、とくと、ゲラゲラ笑いながらでいいから見てください。で、最終的には呪いのビデオが変わりますので、次回からは、この呪いのビデオで行くよっていうことだと思います。私は、もう、ニヤニヤしてそれを見て、すごいことになったなって思ったら、エンディングテーマが、世紀末の呪いのシャナナっていう歌で、フューチャリング、貞子とかや子、なんですよ。で、歌もその、貞子さんとかや子さんの、そのいいとこ取りをしてるんですけど、途中で、あーって声が入ってきたりとか、すごい面白いので、とにかく頭から見てほしい。これはコメディ映画だと思って見てください。後で、ホラー映画をどうやってコメディとして見るかっていう、ちょっとおすすめをしますので聞いてね。それでは次行ってみよう。長くなった。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか？
アルファの最新情報をお届けするメールマガジン、メッセンジャー。各番組から気になる情報をピックアップしたり、ちょっとした小ネタもお届けしています。ボイスサンプル制作サービス、ボイススクエアのお得な情報も発信。購読はアルファ公式サイト左下の登録フォームから、または ALFA メルマガで検索。もちろん無料です。
みんなのレビュー！はい。どんどん行きましょうね。基本情報。リングは、1998年の日本制作のホラー映画です。原作は鈴木浩二氏の同名小説です。監督は中田秀夫監督。女優霊や、ほの暗い水の底からなどでも有名ですね。ちなみに、ほの暗い水の底からも鈴木浩二監督、鈴木浩二氏の作品です。で、別に、ホラーにこだわって、この中田監督がね、撮っていらっしゃるわけではなくて、人気が一人歩きしてるみたいですね、そのホラー。的な。で、手塚治虫先生原作のガラスの脳っていうのも撮ってるので、これ見てみたいな。これはホラーじゃないのでね。で、最近は AKB あっちゃんと成宮くんの黒寄り団地。私、これ見たけど、なんかね、壮大な2時間、1時間半から2時間使ったあっちゃんの PV だと思いました。で、それからパルルこと島崎遥香ちゃん主演の劇場霊、いや、もう劇場霊ちょっと見てみたいな。ロマンポールのリブートプロジェクトでホワイトリリーなど撮ってらっしゃいますね、最近ね。それから主演は松島奈々子さん。うん。ひろゆきさなだ。うん。ひろゆきさなだって呼んじゃう。どうしてもね。もう、日本を代表する、ね、しかもアクションもできる俳優さんですよ。中谷美紀さん、竹内結子さん。中谷さんは今作ではちょっとでって感じの出番なんですけど、リング2、それからラスンでは主要キャラになりますので、こちらも見てください。みんな可愛いですよ。若いですよ。でも、なんか、ひろゆきさなだはひろゆきさなだですね。なぜなんでしょう。変わらなく見えますね。はい、お話です。見ると一週間後に死ぬ。ほら、一週間後じゃんね。私、全部多分リングシリーズ、多分ね、バースとかあたりから多分見れてないんですよね。だから、なんで二日になったのかっていうちょっと間は知らないんですけど、まあ、最初は一週間後に死ぬだったんです。で、子供たちの間で、噂の広まる呪いのビデオの取材をしていたテレビディレクター、玲子の親戚の娘、ともこちゃんが、竹内優子さんね。そのビデオを見て死んだ。一緒にビデオを見た三人のクラスメイトも同日の同時刻に死んでいた。真相を探るべく、ともこたちがビデオを見た伊豆の貸別荘へ赴いた玲子は、そこでビデオを発見。自らもそのビデオを見て死の予告を受けてしまう。呪いを解く方法はないかと大学で講師をしている離婚した夫、龍二に助けを求める玲子。彼は、人や物から記憶を読み取る不思議な力を持っており、ビデオの映像から、それが三原山の噴火に関係があることをつかみ、玲子と共に大島へと。そこで彼らはそのビデオの映像が千里眼という不思議な力を持っていたために人々から恐れられ、気が触れて噴火口へ身を投げて死んだ山村静子という女性の娘貞子の怨念が念写されたものであることを突き止めるという話だったんですけど、 あの、最初に見たのはテレビだったんじゃないかなと思います。ビデオを借りたとかではなくて。その頃は、まだ、ホラー怖い子さんだったので、私。学生の頃。だから、これが、まあ、歳がね、どんどんバレていく話ですけど、まあいいやと思うんですけど、これが公開された当時、私は中学生頃だったので、多分、中学、高校ぐらいでテレビでやった時に、まあ自分で借りるわけないから、見たんだと思います。あの頃は本当にホラー体制がなかったの。で、でも、あの頃からビデオっ子だったので、ビデオが怖かったです。タイトルにね、タイトル全部にちゃんとつけようっていう、家のタイトルついてないビデオ撲滅運動をしましたよね。これを見てね。ピュアでしたね、あの頃は。今見ても、やっぱり、気色悪さはすごいあると思います。あの画質だからなのか、いや、それだけじゃないと思うんだけど、やっぱりその VHS っていうものの怖さとか、そのザザザザザザっていう、ね、なんだろう。なるところとか、今 DVD とかで録画したってないじゃないですか。ザザザザザっていうのは入らないでしょ。ね、それがVHS だったからあったあれが怖かったよね、やっぱり。で、バースデーとか本当に全部見てないんですけど、前半喋ったバーサスの中で出てくる呪いのビデオの映像って、扉の向こうから貞子さんがやってくるだけのものになってるんですけど、やっぱりこのオリジナルの呪いのビデオの気持ち悪さは最高だよなって思います。ね、まあ、お母さんが、こう、ね、静子さんが、鏡の中でこうやって髪を解いてるんだけど、でも、どうやって撮ったんだろうっていう角度から撮られてるとか、目だけのカットとか、ね、なんか、ちょっとこうやって刺してる変なあれとか、新聞がうぞぞぞぞって動くあれとか、もうほんと呪いのビデオなんだなーって思う、気色悪さがある。すごいね。で、なんだろうね。あれ作った人ほんとすごいなと思うし。まあでも小説だといろいろね、まあ映画もそうなんですけど、DNA の話、ただの呪いの話だけじゃなくて、2作目は DNA の話になって、パソコンの、ウイルスの話になってみたいな、なんかいろいろ変遷していくので、小説はね、すごい画期的だったらしいですね。当時は。ホラーだと思って、オカルトホラーだと思って読んでたら全然変わっていくっていう手法はすごく面白くって、いろいろ賛否両論あったみたいです。それは描き方としてはすごく面白いので、私も原作、これをね、調べてからちょっと、読んでみたいなと思いましたね。うん。あと、私は見た中のリングの話では、2の、井戸からこう出ようと登ってるところに、貞子さんに追いつかれるシーンがすごく好きなんですけど、後ろから、横からこうやって、貞子さんもこうやってガガガガガって来て、スッて横を向いたら貞子さんもこうやって自分のことを見てて、なんであんただけ助かるのよって、バッて落ちてくっていうシーンが一番怖くて、私の中では残ってます。はい、たくさんね、続きものもある話なので、ぜひぜひですね、貞子屋、さんを見る前にですね、さらってみてもいいんじゃないですかね。さだかやって言うだけでちょっと笑っちゃうんだよね。それでは次行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか。
こんにちは。のらりくらり、ネタミソネミの松田と
竹澤です。
各週月曜日配信中です。
ネタミソネミ、ひがみ、怒りに満ち溢れた二人が、見返したい思い一心でぐちぐちトークしまーす。皆さんの妬みそねみも募集しまーす。
よろしく
お願いしまーす。
Try to the next stage アルファ。
はい、どうでしたでしょうか。はい、貞子 VS かや子リング、興味持っていただけたでしょうか。もうね、ゲラゲラ笑いながら喋りましたけどね。面白い作品ですよ。どちらもね、少しでも興味持たれたらぜひぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。ジャパニーズホラー見ると、あー、私日本人だなって思いますね。なんかね、いいですね。はい。お知らせね。まあ、今日から稽古をしてきます。イェーイ。12月13日から17日、芝居企画テコールさんでの、お芝居、雪の降る音に出演させていただきます。下落合タックス1179という劇場ですね。下落合の劇場です。すごいね、椅子もしっかりしてて、劇場もちょっと広めでかっこいい綺麗なところなので、ぜひぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。ショートショートで送るお話です。私今日ね、台本もらうので、どんな役になるかしらとちょっと楽しみです。いろんな人出るので、ぜひぜひ見に来てください。はい、さて次回はリングやったんですし、次はこれ言っとかないと。 呪怨できたらね、女優霊も見たい見たいと思いつつ未見なので、こっちも行きたいです。あの、女優霊はね、大学の時に、あの、ホラーがすごい好きで、私なんかよりもその当時いっぱい見てた友達が、女優霊いいんだよ。呪怨はビデオ版が良くて、あとは女優霊がいいんだよね、つって、あの、教えてくれたのが女優霊だったので、今回ぜひですね、あの、リポートしたいと思っております。はい、ぜひぜひ見てみてください。はい、ご意見ご感想、この映画も取り上げてというリクエストとか、豆知識とか、紹介した映画見たよとか、次回の映画好きだよとか、もちろん普通の歌もこちらまでお願いします。just5@alpha-radio.com でございます。小林個人のツイッター、manata0512、マナティ0512で、リプや DM でもぜひぜひお話ししてくださいませ。ではまた、次回ありがとうございます。
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画。見れたか？
天使家の豆知識、小林のホラーが怖くなくなる方法、想像してみてください。撮影現場のかやこさんやさだこさんを階段の上で四つん這いになりながらスタートの声を待つかやこさんを、階段から誤って落ちるかやこさんを、
すいません貞子さん、次足元映るカットなんでスニーカー脱いでもらえますか。あ、監督、貞子さんスニーカー待ちでーす。
ほら、怖くなくなったでしょ。ああ、今日もお腹いっぱい。おやさん、美味しい映画、いいっちょ。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。